はい、そしたら、左側の方の、対中国協調外交っていうところに、また中国問題に移していきますが、あと軍部の動向も一旦置いといたんで、でそれとあとは満州事変も実は連動したりすることもあるけど、そこら辺は後々全部このテキストで、完結するんでと、はい、中国の状況どうなったかと、はい、これちょっとパワポの、さっきの張学良の歴史っていうところ今度移っていこうかと、はい、そうすると、張学良が、さっき、国民政府の方に合流した結果、中国は蒋介石によって、国民政府によって統一されましたよねと、で、そっから日本が一番恐れていたことが始まるの、はい、その次、はい、国民政府の国権回復運動ってあるけどと、中国といえば新王朝の頃に列強諸国に奪われていた税権だとか法権だとか、いわゆる協定関税制、領事裁判権、あとは租借地、土地もレンタルされたり特殊権威とかもいろいろ奪われまくったよねと、でも中国ようやく統一されたんでと、で中国の領土保全、それからあとは主権尊重っていう言葉がこれが世界で言われてるじゃないですかと、だから我々中華民国に返してほしいあるねと、これを国権回復運動って言ったりするんですと、はい、ですんで、もう日本にとって一番恐れていたことが始まっちゃうわけ、だから関東が一番、まあ先ほどの関東が一番のやらかしをやってるわけだけど、はい、そしたら四角で食ってある対中国協調外交左側の方の上から8行目ぐらいかなと、はい、丸1番、国民政府の国権回復運動とは中国を統一した国民政府が中国権益の回収運動を開始と、で、税権法権の回復だとか、あとは鉄道租借地の回収などを要求と、で、日本に、まあ税権とか返してほしいあるよーっつって、で、まあまあ日本は最終的に税権に関してはこれ OK 出してんだけども、他は返してくれないのあるかと、じゃあ日本の商品買わないあるよと、それからあとは満鉄の権益返してくれないあるかと、じゃあ嫌がらせするあるねと、ね、満鉄の隣に鉄道を作るあると、右か日華排斥運動とか満鉄平行線計画を推進と、日華排斥運動は昔もやった日本の商品買わねえぞ運動と、で満鉄平行線計画、これ一番ダメージでかかったんです。満鉄の隣に鉄道を作り始めるので、中国人よと、ね、多少高くてもと、ね、我々中華民国の作ったこっちの鉄道乗るあると、そのせいで満鉄この時期に赤字に陥ってます。あの満鉄がよ、ほっといても黒字にしかならなかった満鉄が赤字に陥るわけで、そんな中、ところが外務大臣の重原喜重郎は、うん、じゃあ中国の要求に沿って協調外交の権化だから、あ、日中関税協定もしくは日華関税協定つって中国の関税自主権を承認してあげたんだけども、それでも、この満鉄平行線計画はずっと続けられたまんまと、ですね、これに危機感を覚えたのが、松岡洋介っていう人で、はい、松岡洋介の介っていう漢字に丸をしておけ、まあ、松岡洋右で覚えちまえば漢字は間違えることはなくなるけどもと、はい、松岡洋介に関してはこの人はね、経歴がかなり面白くてと、まあ若い頃アメリカに留学して10年近くアメリカで生活していたんで、アメリカ人の性格はもう全部しょ、承知してますと、アメリカっていうのは相手の、力が自分よりも弱い場合には、強気で来るんですと、で相手の力が自分と互角ぐらいだったら、まともに交渉に乗ってくると、で、まあそういったアメリカ人の性格をちゃんと熟知して、そして英語ペラペラの状態で帰ってきて、その後まあいろいろ、まあもともとも英語能力も能力も高いしねと、あとはこの人はね、演説能力もすごいから、喋り出したらずっと止まんないの。な、松岡ん家に遊びに行ったら、そしたら夜まで返してもらえません、朝まで返してもらえません、ずっと喋り続けてるんでこの人が、なら、ま、松岡地獄って言うんだけど、で、そっから、まあ、今度はパワポのところ、今度は松岡の、満蒙生命線論って言ったもの、これは、今現在と、張学良が中国国民党に合流したことで中国が統一されちゃったと、でその中で満鉄平行線計画と、それからあとは日華排斥運動が進められていると、で、その満鉄が赤字に陥ってんだよね。実はこの満鉄の副総裁を務めたこともある経歴なのが、それが松岡洋介なんですと。だから満鉄の満蒙の権益が失われてしまったら、もう日本は生き残る術がなくなると。まさにこれが日本の生命線なんだと。満蒙生命線論って言うんだけど。あ、ちなみに生命線っていう言葉は今では当たり前のように使われてますが、この時に彼が初めて使った言葉ですと。この時に彼衆議院に勤めてたんだけど、その時に、まあ議会で行った演説が、この満蒙生命線論っていうものと。はい、で、もうそっからもう、あ、いいぞ松岡と話すの本当に長いけど、あとあんま1時間以上 遅れて話してるけど、あの2時間も話しとるけど、あと、いいこと言うたーっつって、で、もうこの頃ツイッターがあったらもういいねの嵐だろうね。もうそっからもう、いいねもう何万件、10万件、いや、もう50万件ぐらいいっちゃうんじゃん。ですんで、松岡ですけど、マンモは日本の生命線であり、マンモ権益が危機的な状況であると。で、いろんな人がこういったいいねボタンを押してる中、とあるね、地域からね、いいねボタンが押されてるんですよ。中国の旅順大連の方から関東軍からもいいねボタン押されてて、丸三番から下にウィンと矢印が飛んでいくと、お待たせいたしましたね、再び登場でございます。今度は任せてください、お任せください、今回はもう違います。先ほどはね、河本対策なんていうね、バカジャミンが計画しましたが、あと、今回の関東軍の満州事変画策に関しては、今度はもう天才中の天才石原漢字、まあ、石原って教科書に書いてあるけど、読み方は本当は石原って読むんですと、はい、で石原漢字の、漢字っていう字に丸をしておけ。漢字の、ダジャレじゃないけど、漢字は本当に間違いんだよ。はい、でその石原漢字が書いたのが世界最終線論っていうもんですが、世界最終線路は本当にすごいねと、何がすごいかっていうと、まずそうだなと、彼は、第二次世界大戦を、予言してます。で、これから、まあ、日本は、1930年代において、すでにもう述べているんだけども、これから日本は、まあ、15年以内、まあ、もしくは30年以内の間に、と、世界中を巻き込んだ大戦争に突入するであろうと。そして、当時の陸軍が、ここで、想定しているのは、ソ連戦を想定しているんですが、日本が戦争になる国は、アメリカであると。敵中。そして、その時の戦争の主力は、航空機が主力を担うであろうと。それも、はい。そして、その戦いは、総力戦になるだろうと。つまり、国民たちも工場に動員させ、そして、まあ、第一次世界大戦のような状況になるであろうと。そして、さらに、最終的には、その戦争を決着させるような、最終兵器みたいなものも生み出されるであろう。原爆予言したんですか？はい。で、じゃあ、そのアメリカとの戦争には勝てるか？勝てない。なぜならアメリカは、リン以外は、全部国内で資源を調達することができるんです。石油も石炭も鉄鉱石も全てが調達できると、鉄もね、ですんで、その資源において日本は、全く資源を持たない国でしょ、ですんでその中で、次のちょっとパワポのところに移っていこうか、そのアメリカと最終的に望むことであろう世界最終戦争に勝つためには、石炭とか鉄鉱石などの資源が豊富な満州は、我が国にとっては絶対必要不可欠だ。だからこれは、何が何でも日本の、まあ、統治下に置いておかなければいけない。たとえ自作自演であろうがなと。はい、ですんで、自作自演の形でもいいから戦争を起こすんだと。それに同調したのが、板垣征四郎とかが、うん、石原さんの言う通りや、つって。はい、そこから、はい、ついに関東軍が動き出していくわけだけども、と、はい、先ほどの世界最終戦論の右側、板垣規制しろがこれに、同調し、この二人が中心となって進めていくんですが、軍司令官の本庄茂は正直決してあげたいぐらいと、教科書に、まあ、教科書とか参考書とかに載ってたりすることあるけど、この人ね、石原漢字と板垣規制しろが満州事変をこれを計画していろいろ全部準備を進めていく中で、その、事件を起こす2週間前に赴任してきて何も知らされず、でただ飲まされて飲まされて飲まされて、その時のトップにいた関東軍のトップこの人は何の罪もないです。はい。で、はい、その後、関東軍が、まあ、満州で戦争を起こしていく気満々なわけだけども、と、でもまあ、これ予想できることは、関東軍が勝手に、満州で戦争を起こし始めたら、絶対まあ、政府からやめろって言われるのはもう必死だよね、と。ですんで、じゃあ、それを戦争を継続するためにはどうすればいいか、と。それだったら、そうな、世論を味方に引き入れればいいんじゃないですか。メディアとかそういったものを味方に引き入れて、と、ね、しておけばいいと。そこで二つの大々的に、事件を大々的に報道したんだけど、はい、それは中村隊事件っていうものと、万宝山事件。中村隊事件は、陸軍の中村慎太郎隊が中国を旅行中、中国兵によって殺害されたっていう事件ですと。だから新聞で、中村慎太郎隊中国旅行中に、中国兵によって殺害される。なんだと中村慎太郎さんが殺された中国兵に、中村さんって 誰だか知らないけど中村さんが殺されたつって、これで日本チームぶち切れと、ちなみに中村慎太郎隊は殺されてもしょうがないです。スパイ活動中に、バレて捕まっちゃって殺されちゃったんで、ただそのスパイ活動中っていうのはこれは、伏せまして報道するわけ、はい、だから、まあ、いわゆるメディア戦略ね、いわゆる情報の切り抜きってやつね、はい、で一方でその下の万宝山事件っていうのは朝鮮人農民にとね、朝鮮人の前北の方にさ住んでるとさ、あまりあの 米とか取れねえだろうと、そうにだねと、じゃあちょっといい土地紹介してやるよとね、ちょっと 上の方に行って中国の土地なんだけどさ、ここの土地結構肥沃な土地よと、いい土地 にだねとね、そこには当然中国人が住んでるからねと、なんで来てるあるよと、日本に紹介されて北にだよと、ここは我々の土地あるよと、で朝鮮人が殺されたっていう事件と、だからそうするとそれも新聞で朝鮮人農民が、中国人によって殺されたって、そうするとおのれ中国人めとね、朝鮮人は今日本の領地の一部と、つまり日本人と同じ扱いであると、その朝鮮人が殺されたのは日本人と同じである、おのれ中国人めと、ならそれの背景は全部端折ります。ですんで、この2つの事件を右側大々的に報道して国民の敵対感情を煽ると、こうして、メディアとかを味方に引き入れて、そして国民の世論を味方に引き入れるから満州事変に関して、これは、太い四角でくったる満州事変の上のところ、すでにプリントに書き込まれてますが、満州事変は国民の圧倒的支持のもと進められていったと、ですんで、満州事変を起こしたのは関東軍ですが、満州事変を支持したのはメディアであり、それから国民だからな。ちゃんとそういったことをしっかりと把握した上で、まあ、言うべきだと思う。はい。で、そして、その後、満州事変を起こすために、はい、ついに、関東軍が動き出したのが1931年の9月18日。年号の覚え方は、戦一発流浄庫とかで、戦一発で、1931。絶対に覚えろって言ってた、うちの年号の一つ。そして9月18日っていうのは、これは資料問題で、9月18日事件とか言って何のことですかつって流浄庫事件つっていきなり聞かれるんで、ですんで、9月18日の日付は知らなきゃダメ。はい。で、流浄庫事件とは関東軍が奉天郊外の流浄庫において、と、はい、まあまた、今度はパーパの満州事変の地図を見てみると、はい、奉天郊外の流浄庫っていう場所があるんだけども、まあ地図のところにも一応テキストの78ページの右下の地図のところにも一応あるんで、と、はい、そこの、奉天とか、流浄庫と、それをまあ青の蛍光ペン引いといて、はい、右下の地図のところね、奉天流浄庫青の蛍光ペン引いといてと、はい、そこで、はい、まあ、関東軍が、南満州鉄道の、まあ、線路を爆破した事件ですが、まあでもまあそれだけだと流浄庫事件だとピンとこないんで、例えるんだったら題して関東軍満州占領計画。我々関東軍は将来的にはアメリカとの世界最終戦争などを想定する。しかしアメリカは物資の豊富な国である。これから航空戦力が物を言い、そして、物量が物を言うと、しかし我が国には圧倒的なそういった物資が足りない。特に石炭、鉄鉱石、そういった資源がない。それらどこに広がってるか。満州に広がってるのである。故に我々はこの満州を、何が何でも、たとえ自作自演であろうが、マッチポンプと言われようが、奪い取らなければいけないのである。関東軍伝令部より、関東軍伝令部より、本日1931年9月18日、午後10時から10時30分の間、長春から出発した南満州鉄道が奉天付近を通過する。この鉄道を我々関東軍の手によって自ら爆破してもらいたい。なおこのテープは自動的に消滅するので、あとは、検討を挑む。
隊長、現場に到着いたしました。
よし、鉄道が来たら爆破スイッチを押すんだぞ。
鉄道はまだ来てませんが爆破スイッチには触れております。
お前鉄道来たら押すんだぞ。
振りじゃねえぞ、押すなよ押すなよ。押してしまいましたであります。
お前、鉄道はどうした？鉄道は 鉄道ですか？鉄道は今来ましたであります。鉄道は、あの、爆炎が上がりまして、なんか鉄道が急停車しましたね、と。中から、鉄道職員が出てきまして、線路の方を確認しております、と。うん。あ、戻っていきましたね。あ、で、また発進いたしました。はい、そのまま通過いたしましたであります。
お前は何を爆破したんだ？
テキストに書いてある通り、線路であります。
は？
あと線路の爆破も次のパワポに移ると、あんまり線路は大丈夫そうでありません、ね、うん、はい、
とりあえず線路は爆破したんだな。
分かった、もうそれ理由にもこれ中国の仕業だって言いがかりすぎて戦争起こすからと。はい、これが流暢工事件です。先生、鉄道バカじゃないの、線路バカですよ。ちなみに、まあ、これ失敗っていう風に昔は言われてましたが、これ現在では失敗じゃなくて、あえて、線路を爆破して、小規模な爆破に食い止めておいたっていう風に言われてますと。なんでかっていうと、その後関東軍自体は、関東軍と満鉄って管轄違うから、で、この満鉄の鉄道自体爆破したら大問題になるし、と。で、あとはその鉄道を使って、まあ、物資とかも輸送しなきゃいけないから、ながら鉄道自体は止められなかったから、小規模な爆破に抑えたっつって言われてますと。はい、まあ、ただそれだけだとつまんないから、ね、はい、今失敗した説でいきました昔のね、はい、で、流暢湖事件は関東軍が、一応読み直してみると、宝天郊外の流暢湖で南満州鉄道の線路を爆破、こうして満州事変が始まったんで、そしてこれを国内で見た桜会がいいね関東軍、俺も応援してるよ、そっから右側にウィンって矢印が出ていくと、はい、10月事件につながってるでしょうと。で、10月事件の上のところに、まあ終わったら自分で写しておくよ、満州事変にこうして国内でもクーデターによって国家改造を計画と。だから9月18日にこの事件が起きて、10月には国内で10月事件が起きると。だからもうこれは早計レベルになると、まあ資料問題とかで、まあ内容出してきて順番に並べろっつって出すことも可能は可能だから、あ、なるほどと。だからちゃんと時系列分かってればテキストあれば大丈夫でしょうってこと。はい、そしたら左側戻りますが、はい、満州事変がこれで始まったわけだけども、当時の若槻内閣は寝耳に水の状態なんで、ですね、え、何勝手に戦争起こしてんの、何やってんの、やめろバカ野郎と、やめろとはね、若槻内閣は右側不拡大方針を表明と、で、これ以上戦況は拡大するな、これ以上戦争してどうするんだ、やめろバカと、うっせえなバカ野郎と、何が内閣総理大臣の命令じゃ、こっちから統帥権を任せられとるんじゃいと。統帥権は彼らにはない。統帥権の拡大解釈っていうのはこれからどんどんひどくなります。現場にいる奴らが統帥権統帥権って言い始めるんで、なもう統帥権もめちゃめちゃな時代になるから。はい、で、そこから、関東軍はこれを無視して戦域を拡大と。はい、で、その関東軍の勢いが、今度は次のパワーポン見てみると、と、日本軍の進路がすごいねと、どんどん占領地拡大してんじゃんと、強いねと、そんな先生戦力すごかったんですか関東軍だと、1万しかいません、中国軍は21万です。それで勝てるんですか。はい、中国軍の実はこの時のリーダーが、張学良なんですよ。張学良もまともにやる気ないの、だって日本の自作自演でしょどうせ、それにわざわざ付き合う必要ないでしょっつって、で次から次へ撤退していくから占領地一挙に拡大していくことに成功するわけ。はい、そしたら、まあこの関東軍の勢いを見て、はい、若槻内閣は、ここで、やめろって言ってるけども、当時の内務大臣であった足立健三がと、いいね関東軍とね、関東軍の勢い凄まじいじゃん、俺も関東軍応援してるよと、じゃあ関東軍応援するために、この内閣が関東軍に、反対してる、うん、だったら、うん、この内閣倒してやるかっつって、はい、そっからその下満州事変勃発の下のところの足立健三っていう内務大臣の当閣運動によって閣内不統一が起き、内閣は総辞職と。はい、で、結果、その後若槻令次郎内閣は満州事変が起きた時の内閣として抑えるだけで基本的には十分と。はい、で代わって、政党は立憲政友会に変わるはずだよねと。はい、立憲政友会の犬飼剛内閣を赤の色鉛筆で塗りつぶしと。 はい、外務大臣の、吉沢健吉は出ねえからほっといて結構ですが、と、はい、内閣が変わったこ、変わったけども、関東軍にとってはそんなこと知ったこっちゃなし、と、はい、最終的には東山省をつって、法天省、吉林省、黒竜江省の3つを全部占領、法天省は遼寧省って言っても結構ですが、地図上のところの、テキストの右下の76ページの法天省、吉林省、黒竜江省の3つとも、全緑の蛍光ペンで引いときな、熱火種はまだ入れないで、右下の地図のところよ、はい、78ページの右下の、吉林省、法天省、黒竜江省、これを東山省って言ったりしますが、はい、で、まあ、日本軍がここを占領していく一方で、中国側はやる気なし、と。だって、日本の自作自演だからね、と。ですね、国際連盟に、すいません、と、今回の事件なんですけど、これ絶対日本の自作自演だと思うんすよ、とはね、マッチポンプだと思うんですよ。あ、マッチポンプってわかんないやついんのか。自分でマッチをつけて、自分でポンプで消す。つまり、自作自演でことね。はい、で、マッチポンプだと思うんで、とね、ですんで、真相調査してくれませんかつって。はい、そこから国連は、リットン調査団。リットン調査団は5人から、5カ国からなる、はい、調査団ですが、米独仏イの5カ国から、特にリットンちなみに何人ですかっていうくだらない問題がありますが、イギリス人なんで、だからイギリスを最初に持ってきてるのはそういう理由と、だからリットンとイギリス一応つなげといていいでしょうと。でリットンを中心に、本来だったら、まあここで5大国は英米日仏イだけど、日本は統治者なんで日本の代わりにドイツが参加してるだけ。はい、そして、はい、次の、ちょっとパワポに移ると、その後リットン調査団が、現場と、はい、その流浄庫事件の現場に、うん、ここで写真で一言パターンもいけるよね。まあボケなくていいけどと、うん、爆破はあったっぽいけど規模ちっちゃくねーみたいな、うん、そんな感じのね、正直ここに吹き出し入れようかなと思ったけど、うん、それは必要ねえかなと、ね、はい、ですんで、それがまあリットン調査団の気持ちでしょうかね。はい、で今、こういった満州に、世界の注目が集まりすぎちゃってるからと、はい、ですんで、ここで関東軍もやーべーなーとね、せっかくまあこのね、今満州占領してと、まあとある計画を進めようとしてるのに、世界の注目があまりにも満州に集まりすぎちゃってるから、うん、どうにかしてここから満州から目をそらしたいんだよねと、はい、そこで、その下、満州から目をそらすために、はい、1932年と、はい、まあ年号ここら辺も1年ごとにもいろいろ事件が起きてるけど、はい、第一次上海事変つって、はい、これは、まあ、中国の、まあ、上海、上海はもうちょっと下の方だけどね、満州から下の方だけどと、はい、その上海で、日本人の坊主が、中国人の、中国人に、殺害されたっていう事件が起きたんで、おのれと日本人の坊主を殺したら何事だっつってんで、その恨みだっつって上海にまで出兵するんですが、その、日本人の坊主を殺した中国兵にお金を渡していたのが関東軍です。だこれも自作自演。で、その下のところ。だからプリントの書き込みあるけども、関東軍が満州人から列国の目をそらすために上海で起こした事件と。はい、そして、まあ、ここで上海でもなんか戦争が、うん、なんか拡大したらしいよ、つって世界の注目が、満州からちょっと上海にも、その後向かったその隙に、ここで、全部占領した満州。できれば、この満州を日本の領地にしたかったんだけど、さすがに線路爆破ごときで日本領にするのは無理があるよね。じゃあ中国の民族問題利用しましょうか。中国といえば昔清王朝満州民族が支配していた状態から漢民族に、支配している民族が変わったよね。じゃあ昔の満州民族は今支配される側に変わってるよね。おい満州民族、今回日本が占領したこの満州っていう地に新しい国を作んないかいと、あ、次のパワポに移ろうかと、あ、ここで中国から独立する形でと、あ、ここに新しく満州国っていう国を作りたいんだけどと、あ、そのためにはまあ、まあ簡単に言うと漢民族から満州民族が独立するっていう形を取りたいのよと。なら満州民族の人間にトップについてもらわなきゃいけないから、はい、次のパワポに移ると、そういえば満州民族って清王朝が作った国家だったよね。うん。これがもともと清朝最後の皇帝だった先頭帝が、随分大人になって先生目悪くなったんですね、と。うん。これを溥儀って言うんだけど、だからもともと清王朝最後の皇帝だった人。はい、先生ちなみに溥儀はこの、どれですか？と、あ、右側にいるちっちゃい子ですね。ちょっと大きい子。ちょっと大きい子。 どれか分かんなくなるだろうから。はい、で、はい、そしたら、はい、それが1932年の満州国建国。はい、満州国は、これは突破失勢って当時言われたけども、風義。風義の風っていう漢字気をつけておいてね。はい、風義の風に関しては、専門の線じゃなくて、これ、右裏とかの裏の、漢字のパターンで来るけど、あ、ここはあの専門の線じゃないからってこと。で、その下に寸がつくけど、一応三髄の場所間違いないように。もうこのチョンつけるかつけないかでもう間違えるやつ、あとは専門の線にしてるやつもいっぱいいるか、もう日本史でここら辺指摘されないと、もうまずは、間違える、定番中の定番で、不義の不が欠けて満足してるやつがいるけど、義も間違える可能性があるから、どちらも漢字気をつけといて、はい、彼は新王朝最後の皇帝だった戦闘帝、ちなみに後に満州国は、満州帝国っていう形になって皇帝に、就任していますが、はい、スローガンにされたのが王道楽道、あとは五族教は、王道楽道っていうのは、これはどういうものかと、王道楽道はまあ簡単に言うとユートピアと、で、それからあとは、五族教はっていうのは、こういったまあ、アジア国内とかいろんな国で民族問題の差別がありますけども、この新しく建国された満州国っていうのは民族の差別などは一切なくと、いろんな5民族がみんな仲良く暮らしていける、共同体みたいな国家なんですよと、満漢蒙朝日の5民族が仲良くできますよと、その、満漢蒙朝日が、日の5民族が覚えられなかったら、日本はこれで満州国をここで建国することで中国から一部の領地あれでしょ、削ることになるわけでしょ、だから満蒙において、まあ大ダメージを与える形になるから、もう まさに干潮を与えるような感じだね、だから満蒙に干潮で覚えられます、満蒙にで満州モンゴル民族日本干潮で漢民族朝鮮民族はい、だから一応体裁は、満州民族が、漢民族から独立したっていう形をとってるけども、はい、次のパーポの、今度は、まあ、イラスト見てみると、トップには一応、満州民族の不義がついてるけど、うん、メガネだけは一応合ってるね。はい、で、まあ、実態は、あとは、その下の、今度は、満州国の建国のスローガンが、まあ、一応、なんか、ご民族がみんな仲良く暮らしてる素晴らしい国家なんですよ、と。うん、でも、まあ、実態は何ですかと。うん、実態も日本が裏で、まあ、実験に行ってる。関東軍が裏で実況握ってる操り人形の状態、はい、そしたら先ほどのスローガンの下のところ、はい、実際は日本人が行政機関の要職を独占した日本の傀儡国家、論述がある生徒は満州国を説明するときにこの傀儡国家っていう漢字しっかり書けるようにね、この満州国は日本の操り人形国家であったとか、ね、あとは日本の裏垢であった、やめろ裏垢は俺も採点する側で、まあ、日本の裏垢で間違いはないんだけど、と、世界中に裏垢いっぱいあるし、とね、まあ、なんか減点したくなるから。で、はい、そこから、操り人形国家の立場、ただ、まあ、この満州国を勝手に作ったのが関東軍よ。で、その後、ここで、でもツイッターの新しい、まあ、ツイッターとか X だけど、もうツイッターで行くよ、ね、ツイッターの新しいアカウントで、満州国つって、ちゃんと公認マークついてるから、ね。で、フォロワーも1名、関東軍。で、その後日本政府にもフォロー申請が来た、相互フォローお願いしますって。で DM も来た、どうする、ね、犬飼い強し、ね、認めとく、ね、熊谷認めとく、難しいじゃない、これ絶対認めたらやばいこれは認めたらやばいだって明らかに日本の裏垢だから、ね、裏垢と本垢つながっちゃダメでしょでしょ、はい、だから、はい、その下のところ、はい、これを認めちゃったら国際的な孤立化を招いてしまうため、はい、犬飼い強し内閣は、うん、この満州国はさすがに認めらんないよねつって満州国の承認を渋っていたら、ぶち切れたのが青年将校で、せっかくさ関東軍がここまで進めた計画なのに、なんで総理はこれを認めないんですかねつって、で、その下1932年起きちゃったのが有名な515事件で犬飼い強首相が、はい、暗殺されるわけだけども、これ殺害したのはちょっと細かいけど海軍の青年将校、まあ、陸軍の青年将校とつながっていた人たちですが、あと、陸軍ではなく海軍で、ちょうど、これの、2ヶ月前に右側決明弾事件が起きていて、実は決明弾事件の、決明弾の の残りの残党が515事件にも実は協力していて、首相官邸以外も実は襲撃しているんですが、はい、その時に、一応、まあ、また、写真の、パワポのイラストのところを見てみると、はい、ここで首相官邸のところに一応どういうふうに、まあ、これ殺害したかっていうと、タクシーで、彼らは、ここで、とりあえず首相官邸まで、つって、で、首相官邸にまで、そのまま行って、で、首相官邸では、タクシー降りた後に、そのまま、警備がいるところで、ちょ、あなたたち何ですかって、ね、そのまま射殺してと。で、首相までやって、首相の前までやってきて、で、満州国認めないとはどういうことだと、君たち話せばわかる、話せばわかると。でも次の、その後、問答無用、つって。で、殺害されちゃったんだけど、その時に、殺害されたわけじゃなくて、ここで、まあ、一旦もう、うん、まあ、重傷の状態で、もう瀕死の状態になったのが犬飼剛で、もう彼らはその後、銃で、まあ、これを、銃撃った後に、バタバタバタって逃げていくわけだけど、そこに女中がやってきて、総理、大丈夫ですか総理まだ、息はあるが、奴ら今逃げてったかと、逃げてきました。あいつらを連れ戻せ。あいつらは今の、ね、国際情勢だとか分かっていないんだと。なら、話せば分かる。話せば分かる。よく話せば分かるっていうのは、なんか逃げるためのなんか言葉みたいな感じで、思われてるんですが、実際は違いますと。なら、話せばちゃんと、分かるはずだから、なら最後まで対話をしようとしたっていう部分は、そこはやっぱり犬飼剛らしいなと思うけど、あと、どうしても言いたいことがあんねん。あいつら俺に向けて7発の銃声撃ったんやけど2発しか当たっとらんねん。もっと練習せんかいっつって。海軍なんで、そこまで銃のね、狙撃練習はしなかったんだろうね。で、犬飼剛が亡くなっちゃった後、で、犬飼剛が亡くなっちゃった後、次の総理大臣どうしようかなと、ね、立憲政友会のね、次のナンバー2がちょっとやばい人物だったっていうのもあるんですが、ここで、もう軍部からも、何、西園寺公望さん、また政党から内閣総理大臣出すつもりですかと、ね、いい加減にしてくれません。何度総理大臣殺されれば気が済むんですかねと、もう、政党内閣ゴリゴリなんですけど、分かった。やむを得ない。ここで政党内閣は終わりにしよう。つって、この時をもってその下、政党内閣は終焉と。はい。で、憲政の浄土、8年間続いた憲政の浄土はここで終了し、代わってその後、はい、斎藤誠内閣が、誕生するんで、その後内閣総辞職して、左側は斎藤誠内閣。はい。一応パーポのまあ、写真に関しては、これはただ一応顔写真どんな感じかっていう感じで載せといただけなんで、放っといて結構ですが、あと、その斎藤誠内閣の、次の、斎藤誠内閣の閣僚っていうのをちょっと見てみると、今まで、政友会とか民政党とかそれぞれ、まあ、ここで、政党内閣がずっとあったけども、と、今回、もう政党内閣は終了しましたが、いきなりこの政党内閣から軍人だらけで内閣組閣したら、政党から反発もあるよね、貴族院も起こるよね、と、じゃあ各勢力の反対とかを考慮して、それぞれの政党だとか軍人だとか貴族院だとか官僚だとかいろんな勢力から大臣を出すことで調整して国を挙げて一致団結しましょうっていうことでこの内閣のことを挙国一致内閣とか、もしくは、今までは政党内閣だったところからいずれその、2年後には軍部が3年後だその3年後にはいずれ軍部が権力を確立していくことになるんで軍部内閣に変わっていくそれの中間地点に位置するから中間内閣って言ってもいいですと。はい、そしたら、はい、斎藤誠内閣の下のところの、挙国一致内閣もしくは、中間内閣っていうのは枠の左側に説明書きがついているけど、はい、軍部、政党、貴族院など様々な勢力から大臣を選んだ内閣。はい、で、そして外務大臣の内田康也に関しては、これさっき、そういえばパリ不戦条約でこの人出てきた人だねと、で、この内田康也は一番やばい演説を行ってますがと、この人はもうがっつり満州国は絶対認めるべきと、満州事変も賛成と、で、そんな中で彼が行った演説が焦土外交演説って言うんだけど満州は絶対にこれは認めるべきだ満州国が絶対に承認しなければいけないとたとえ日本本土が焦土となったとしても満州国を認める必要性があるとこいつ何不謹慎なこと言ってんだと日本本土が焦土って太平洋戦争の時のことだぞまあもうバッシング食らいまくんだけど、と。でもそんくらいの気持ちで満州国は認めるべきだと。はい、星印のところ。はい、1行目の、ちょうど、この斎藤誠内閣の1行目の内田康也の焦土外交演説。国が、日本本土が焦土と化しても満州国を承認するべきだと。はい、そして、まあそういう影響もあって、あとはもう犬飼剛が殺されちゃってるのもあるから、1932年、日満議定書っつって、日本と満州国の間で条約結んで、日本政府が満州国を承認と。はい、で、それ それ以降満州国の、警備のために日本軍が駐兵することを認めますが、これあの本和歌と裏和歌がつながっちゃったっていうことだからね。よくよく考えると、あの日本の代表とあとは一応溥儀がいるけど、溥儀の裏で操りをしてるのは関東軍だからね。だから、うん、ついに本赤と裏赤が繋がっちゃったっていう風に考えれば分かりやすいと。はい、で、そんな状況下で、先ほど、劉上古事件からずっと、満州人を調査していた、その下、リットン調査団が報告書をまとめてきて、国際連盟で、あの、今回の満州事変について、ちょっとね、話し合いしましょうか、と。はい、1933年、その下、ついに日本に対する審判の時間がやってくるわけですが、国際連盟臨時総会が1933年に開かれ、と、リットン調査団の報告書に基づいて、ちなみにこれ資料文で聞かれますが、どのように書いてあるかっていうと、この9月18日、1931年、9月18日の午後10時から10時30分の間に、法典付近で爆発があったのは疑いなき事実であると。とは何のことですか？劉上古事件と。であるが、と。ただ、その長春から出発した鉄道は、と、その後、と、帝国の到着時刻に旅順に到着していると、大連だったかな、に到着していると、ということは、線路の爆破であって鉄道に対する損傷はほとんどなかったと言っていいだろうと。もしあったとしても死傷もなかったぐらいであるはずであると。で、日本軍は、今回の、線路の爆破を、これをパリ不戦条約における、不戦条約における自衛権の発動だとして軍事行動を起こしたが、これを軍事行動として正当化することは認められないと。故に、この、日本軍の行動は軍事行動としてパリ不戦条約の自衛権発動では、ないと考えられると。そしてその後出来上がった満州国の実態も調べてみたが、確かにトップは、満州在住の、満州民族で、構成されてはいるが、裏で実況に言ってんのは、これは日本政府であると。日本軍であると。故に、これも日本の操り人形、日本の裏垢であるという結論に到達したと。だから満州国を認めることはできない。一方的な、まあ、言い分なイメージがあるかもしれませんが、ちゃんと日本にも配慮してて、まあ、ただし、満蒙における日本の特殊権益は、これは日本の利権であるから、それは、中国が、例えば満鉄平行線計画だとかで、それで完全に侵害してる行為だから、それは国際的に違法だよ、つって、ちゃんと日本にもちゃんと配慮してるんですと。はい、で、まあ、とりあえず、じゃあ、このリットン調査団の報告書に基づいて、今、満州を占領してる日本軍は、と、ね、この満州から出ていくべきだと思いませんか、と、では、43カ国の皆さんが集まってるんでね、満州から日本軍が出ていくべきだと思う人、ご起立願いまーすと、右側、満州から日本軍撤退勧告案を、42票第1票と、42票が賛成と、反対1票と、先生この反対1票、もちろん、我が大日本帝国であります。断じて認めるわけにはいきません。で、そこから、まあ一応国際連盟の問題点は実はあの前回一夜ないと可決しないんですけどと、でもまあここで、42票で、ああこれは日本の一票がね反対一票になってますけどとね、あっそうだったらええわ、あこんなもんやめたるわっつって、そこからその下、全権であった松岡洋介の助っていう感じに丸をしてと。はい、が、この、国際連盟の臨時総会から退場と。で、その1ヶ月後、後に日本政府から正式に、国際連盟に対して脱退通告文っていうのが出されるんだけども、脱退通告文に関しては、これは、まあ、内容は資料でこれも聞かれることがあるけど、資料で聞かれるとしたら、こっちの方が美味しい資料ですと。なんでかっていうと、満州事変が始まる前の、例えば、満鉄平行線計画とか、それからあとは他にも、中村隊事件とか、それから満宝山事件とか、そういった、満州事変が始まる前の日中間の緊張状態をそれを見過ごしやがってとか言って、そこから聞いてきて、まあその一連のところまで国際連盟辞めるまでの一連の流れがそれが資料部に出てくるんで、だから、まあこの満州国が出来上がった中国の民族問題のこともこれも考えていないと。だからこんな奴らと一緒にやってられっかと、だったら国際連盟辞めちゃるわっつって辞めるわけですが、ただ、辞めるっつって君たちの部活みたいにすぐに辞められるわけじゃないからね、ですんで、脱退が発行されたのは2年後の1935年、書き込みのところ35年青の蛍光ペン。ただ、松岡洋介を別に擁護するつもりはないけど、松岡洋介は国際連盟を、辞めようとしてはいなかったんですよ。これかなり誤解があるんで、実は松岡洋介の前の、日本の代表者は英語全然喋れなかったんです。 で、世界から、この国際連盟の臨時総会で、日本はなんでこんな侵略戦争なんかしてんだよ。パリ不戦条約に違反してんだろうと。おかしいだろうとね。さっさって、撤退しろよ、こら、つって。全然喋んねえから。なら日本のことを、この時期、なんて言われたかっていうと、映画で、さて、声の出ない映画のこと。まあ、文化史の学習そろそろ進めて、言ってると思うけど、と、声の出ない映画のことをサイレントと言うんですが、と、いわゆる、まあ、映像だけ流れて、で、いわゆる電子、ナレーターが、こういうことがあってね、こういうことがあってね、つって説明する。まあその弁士が説明するのがサイレント。一方で声の出るようになった映画、今と同じね、そういった有声映画を、なんというか知ってる人、お熊谷、そう、トーキーって言うんですと。で、この時にまあずっと日本サイレントだよねーって言われた中、で、日本の意見が全然これが国際連盟でまあ全く通らないから、そこでじゃあ英語堪能な松岡洋介君、松岡洋介君、君全権として、ちょっとジュネンバで飛んでくれと、で、日本の言い分言ってくれと、わかりましたと。で、ジュネンバで到着して、もう到着したその日に演説ここから1時間半始めてと、ずっと英語で喋り続けてと、ずっと口喋ってんなって、もう外国人もびっくりしただろうけど、と、今回の日本のね、まあ軍事行動って言ったものはそもそも満鉄平行線計画だとかそういった満蒙における日本の主権益が侵害されているものでありと、それがまず背景にありつって一生懸命ここからもう述べ始めるから、だから実は結構まあ巧みだったから、外国も他の列強諸国とかも、まあ確かに日本の言ってることも一理あるねと、で、なんとかこれで日本の非とかの部分に関してはうまく、ここで避ける部分ができたけど、まあさすがにね満州国、成立はさすがに難しい。満州国を承認させるのは難しいか、まあ、南満州を日本の領地にするがギリギリの境界線ぐらいじゃねえかなと。で、その後斉藤誠内閣に政府に連絡を入れて、まあ、一応日本側の意見は通しましたと。で、まあ、満州国を認めるのはさすがにこれは難しいと思いますんでと、まあ、そこでなんとか折り合いつけるのが一番かと思うんですがと。松岡君、君の言いたいことはよくわかるが無理だ。満州国認められないんだったら国際連盟を脱退する形にしてくれ。は？いや、国際連盟やめたらマジやばいっすって、もう孤立化しちゃいますからと、ワシントン体制ぶっ壊す形になって、と、日本も本当にあれですよ、一匹狼になっちゃうんで、やばいっすよ、ぼっちっすもんと、だから やめたらやばいんですって、いや、やばいのは、国内世論がやばいのよと、世論とマスメディアがもう騒ぎ立てて、と、だからもう本当に、これもしも、満州国認めないなんていう形になって、そしたら、あれもう国内でまた、軍部が暴走する可能性があるから、だから松岡君、満州国、これが撤退、そういう勧告案が出されたら国際連盟やめてくれ。やめちゃやばいんですけど。わかりましたっつって、だからイメージ的にはその時に42対1の時に、その時にイメージ的にはよく、まあ、間違った、まあ、なんつうの説明をする人はここでだってやってられるかバカらーな感じのイメージでしょ。違う、その42対1で可決ってなった瞬間に松岡洋介はすくって立ち上がって無言で出ていくんです。松岡洋介自身は辞めるつもりはなかったし、これから日本はやばい道に走っていくことになるぞっつって、でその後日本に戻ってきて、もうこれ総バッシング食らうんだろうなっつってで思っていたら、そしたら国内に戻ったら、よくやった松岡とね、よく日本の要求を通した、お前は英雄やっつって、んっつって俺英雄、俺なかなかイケてるみたいな。こっからその後松岡やばくなっていくんで、はいはい、ですので、いろいろ、人生変わるもんですね。はい、で、まあ、とりあえず国際連盟やめました、と。ね、国際連盟やめちゃったけども、と。じゃあ、その後、満州支援どうする、と。ね、やめる？続ける？ね、山内、どうする？続けよ、ね、ガンガン進めよ、ね、ですんで、はい、その後、地図のところ、法典省、吉林省、黒竜江省チェックしたけど、これもともと満州国の範囲なんで、自分で、その満州国の範囲、自分で赤ペンでなぞっておけ。はい、法典省、吉林省、黒竜江省のこの境界線のところ自分で赤ペンでなぞってと。ちなみに旅順大連の関東州は入りません、満州国には。まあ、綺麗になぞると、すごい時間かかるだろうけど、まあ、なぞっといてね。で、そして、はい、そっから、はい、その後、今度は左側にある、熱火省、緑の蛍光ペン引いて、熱火省にまでその後、日本は進軍してったの。 で、そしたら熱火省に進軍したら、そしたら中国側の国民政府蒋介石が、もう日本、やめてほしいあるよーと。なんで日本やる気満々よ。
それは分かってるあるけど、と、あのね、今、ちょうど、あいつが出たんよ。
あいつ
中国南方の方ってあったかいから、あいつなんか増殖しとんねん。で、なんか毛も生えてんねん。毛沢東ってやつが出てきたん、毛が生えとんねん。あいつ毛なくなっていくんやけど、まあ俺もハゲやけどな、蒋介石やな。なら、ちょっとあいつ殲滅しなきゃいけないから、共産党ぶっ潰さなきゃいけないから、日本と戦争してる場合ちゃうねんと。なら、もう、まあ何、熱火症欲しいの？熱火症欲しいんだったら、もうあげるから。だから戦争やめて。
うん、じゃあやめてやるわ、つって。で、やめることになるんですと。はい。ですんで、左側。それが1933年の関空停戦協定。関空停戦協定の関空っていう漢字。どちらも漢字しっかり書けるようにな。特に関空の関に関しては、これは、実は超難しい字です。ここの中国の塔に見える字なんだけど、ここの最後の一本、俺はちょび、ヒトラーのちょびひげって呼んでるんだけど。え、先生、え、ここ突き抜けてるんですか？
はい、
一本だけ突き抜けてます。ちなみに僕は突き抜けてなくて丸にするけど、もちろん一応正しい感じ。自分で気になるんだったらテキストだけじゃなく教科書で確認してもいいよ。ちょびひげの状態になって少しだけ飛び抜け、ちょびひげ状態になってるんで。はい、こうしてその下のところ、内容はその下、日満議定書の後も日本は侵攻を続け熱火省に進出と。で、一方国民政府は中国国内で対立していた共産党の弾圧に重点を置いていたため、熱火省を満州国に組み込むことで停戦に応じた。なら右側の満州国の範囲拡大させておけ、方天省、吉林省、黒竜江省から熱火省も入れて、なぞっといてくださいってことです。はい。で、残りさ、以後は、ちょうど思想のベクトルのところに合わせて説明すると手っ取り早いけど、と。まあ、ここ解説プリント一応あることにはあるけどね、と。はい。まず、と、はい。この時代、今、戦争が始まりました。ということは、一挙にファシズムに変わっていくはずだよね。ですんで、ちょうど思想につなげられるけど、その下、ファシズムの進展、満州事変をきっかけに国家主義に傾いていくと、と、例えば当時、そうだな、これちょいと前のところでやった、と、社会民主主義の政党の中で、と、無産政党のうちの一つに、社会民主党っていうのがいたよね。その社会民衆党の中から、俺社会主義は捨てられないんだけど、と、ね、今このね、戦争も始まってるし、と、民主主義はもう捨てるわ、と、ね、国家主義に変えるわ、と。ならこっから、国家主義に、国家社会主義に変えるわ、つって。で、その、社会民衆党から脱党した奴らが結成した政党を、国家社会主義の政党だから、日本国家社会党っていうだけです。先生、ベクトルだけで終わらせられるんですか？
はい。
だから政党名なんてベクトル抑えりゃ思想ちゃんと抑えりゃおしまいなの。今もそうでしょ。結局政党名って自分たちの、そういった考え方をもとに政党名つけるんだから。
はい。で、それが1932年の日本国家社会党という、社会民衆党を脱党した赤松勝丸のマロっていう漢字、書けなかったらマロに丸をしといて、はい、国家社会主義の政党で、と。はい、それから、あとはこのファシズムがひどくなると、ファシズムは当然、共産主義とかそこら辺の弾圧は、当然、まあこれも徳の党に共産主義者と捕まってるけど、刑務所の中で拷問かけて、と、お前さっさと思想捨てろや、共産主義捨てろや、つって。で、言ったら共産党幹部であった、その下、佐野学、鍋山定親の二人が刑務所の中で、囚人の共産主義者の皆さん、と、ね、私、共産党幹部の佐野学、鍋山定親でありますが、と、私、これから、共産主義の思想は捨てて、国家主義に、変えたいと思います、つって。だからそこから思想一挙に変えさせていく、それが日本のやり方。だから日本型のファシズムっていうのは、殺すんじゃなくて思想を変えていくっていうのが日本型のやり方だけど、その下、はい、1933年に佐野学、鍋山定親の転校。転校って何？と、転校っていうのは思想を変えさせることを基本的に転校って言いますが、この場合には社会主義者や共産主義者を国家主義に変えさせること、はい、それを転校って言ったりするわけ。でも思想を変えなかった人間はと、例えば当時共産党員にもうすでに、なっていたのが、 カニ光線書いた小林滝次ですが、小林滝次はプロレタリア文学作者。プロレタリア文学も本来文化史だったら赤ペンになってくるから、知らなかったら自分で追加しといていいよと。はい、小林滝次も、赤ペンだし、カニ光線は赤でアンダーラインぐらいのレベルだけども、はい、結局思想を変えなかったせいで、特別高等警察の、尋問によって1933年に虐殺されと、そしてこれがひどくなると、今度はベクトルの、ところで言うと、弾圧の対象、ここまで行きますから。自由主義、民主主義まで行きますから。そこまで行くのと。そう、それがだからファシズムの怖いところ。で、当時自由主義的な学者で有名だったのが滝川幸時が、はい、巻き込まれたのが滝川事件と言って、彼は京大教授の滝川幸時の時っていう漢字に丸をしといて、と。はい、彼の書いた刑法読本が反国体的な刑法学説であるとしてと、はい、まあ、これを、これに対していちゃもんをつけたのが、ポッポ山一郎っていうね、ポッポ一郎っていう人が、と、お前あれだよな、天皇制のことこれ上回ってないんじゃねえよ、お前、と、いやいや、そんなことないっすよ、とね、いや、まあ、おかしいやろ、とね、どういうこっちゃ、お前、と、お前、首やろ、と、もうちょっと、滝川先生を首にするとおかしくないっすか、つね、もう京都大学の大学教授陣も、と、それからと学生とかも、と、おかしいでしょ、と、滝川先生なんて、これ、素晴らしい教授なのに、なんでそれをクビにするんすかとね。で、同じく教授陣たちが、だったら滝川先生クビにするんだったら、俺らも全員辞表届出しますわっつって、ね、みんな辞表届出したから、ポッポ一郎は、じゃあお前は受け取る。お前受け取らない。お前ダメ。お前残んなきゃダメ。お前受け取る。お前受け取らない。みたいな。そうしたら教授たちは、俺クビになっちゃうの？じゃあすいません。やっぱ取り下げます。つって。で、政府の工作によって、結局、滝川幸時が辞職に追い込まれると。だから、まあ、その後、自由主義的な学者、もう一人ターゲットになりますから。2年後、美濃部辰吉もやり玉に挙げられることになるんだと。はい、それがファシズムの怖さっていうことですと。